もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
もしもし、こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
今後の自分の父親との接触というか、付き合いですね。どうしてたらいいか。
はい。あなた今おいくつですか？
今54です。
はい。ご結婚はなさってますか？
結婚してましたが、別れましてね。それで、はい、今内縁の妻というか、一緒に暮らしてみます。
あ、そうですか。その奥様はおいくつですか？はい、
同い年です。
同い年。はい。
はい。
じゃあ、お子さんは今はいらっしゃらない？
今、内縁との間にはいませんが、
はい。
前妻の方との間には一人娘がいましたけど、はい、もう自立しています。
はい、あ、そうですか。で、お父様おいくつですか？
86。
お母様はご健在ですか？
およそ3年ぐらい前ですね。他界しまして。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあ今、お父様は一緒に暮らしてらっしゃるんですか？それとも別に。
いえ、一緒には暮らしてないです。はい、っていうよりも、うん、一緒には暮らせないんです。
暮らせない。ご兄弟はいらっしゃるんですか？当で。
兄弟は、うん、年では2つに姉がいます。
あ、お姉さんがいらっしゃる。
で、姉は、結婚しておりまして、
うん、
人は別に住んでます。
やっぱり別に、はいはい。で、じゃあお父様一人暮らしなさってて、はい、で、その一人暮らしのお父さんと、どういう付き合い方をしたいっていうか。
父に対して、もう、小さい頃からトラウマというか、うん、ちょっと、幼少期の頃からのずっと、性格的にも考え的にも合わないというか、
うん、
自分の中でも、父のしつけというか、うん、性格というか、うん、言葉遣いに対しても、ずっと、引きずってるものがありまして、
うん、
母が3年前ぐらいに、うん、まあ、他界した時、ギリギリまで父が家に帰ってくるという電話が一本入ると逃げるようにして私は家を出て帰ってたんですね。会わずに。
お父さんとのどういうところが合わないなと思うんですか？
気が悪いし、短気で、
うん、
まあ、人のことも悪く言うし、うん、まあ、昔ながらの戦時中に育ったみたいな固い父の部分もあるんですが、
はい、なんか、はい、言うことを聞けみたいに結構
そうですね、
上から来る感じなんですね。
そうですね、学歴とか、うん、職業とか、うん、人柄とか、うん、外見とか、
うん、
もうそういうところからも見て考えて、
うん、
で今現在を見るんでなく、うん、先々のことまで現在と全部つなげて話をしてくるんで、
うん、
今の状態がお前がそうならこれから先のことも心配だから任せられないとかいう感じで決めつけられるとか、うん、もう例えば、うん、電話かかってきて、うん、その時は私仕事中だったんですが、うん、ちょっと電話出れなかったんですよ。で後日電話してしたら、お前なんで電話出ないんだ、
うん、
お前がもし電話出ないって言って、なんかこっちは入院でもしちまったんじゃねえかと思ってとかって言うんですよね。
いや、心配だったんだ。
そんなことはないけどって話で、うん、ただ必ずしも電話したからって相手が出れるっていうふうには思い込まないでよって言って、
うん、
それで今日な、それでお前に電話したのはよって話で、
うん、
まあお袋の3回忌をね、うん、来月やるっていうことで、まあ、電話したんだけど、
うん、
そんな風にしてな、お前電話出ねえんじゃ無理だなって言うから、あ、じゃあもういいいいいいって私も言ったんですよね、
うん、
出席に関して、
うん、
だから電話出なかった、電話出なかったという件だけで話を終わらせないで、その先の要件までもまたそうやってつなげて言ってくるんですよ、
うん、
で、うん、それからつい最近まで実家にも行かなく、
うん、
連絡もしてなかったんですね、
うんうん、
で、つい数日前にちょっと父のとこ電話したら、お前なんだよ、全然来ねえしよ。だからもう家を売ってな、とかって。で、お前実家に置いてある荷物をよ、持ってってもらおうとな。そういうふうに考えてたんだよ。
うん、
で、こう来るんですよ。
うん、
で、そりゃいくらなんでも、やりすぎっていうか、
言い過ぎですね。
と思うんですね、
うん。
っていうのは、まあ私まだ今現在賃貸暮らしなんです。
うん、
っていうのも、実家の家は父の自己所有なんですが、
はいはい、
まあ若い頃から、お前この家にどうせ住むんだから、他に家を買ったり、マンション買ったり、そういうことする必要ねえから、っていうことを言われながらずっと今日まで来ちゃってた中で、
音
信不通というか、いう状態にしてたことで、もう勝手に家まで売ろうと思ってたとか、そういうことを考えさせて。
でも実際そんな家を売るようなことはしてないわけでしょ？
とは思うんですけど、
本気で、その家を売ろうと思ってらっしゃるわけじゃないんでしょ、お父さんは。
まだ今のところ半々ぐらいだとは思うんですけど。
だってお父さんだってどこに住めばいいんですか？
それを売ったお金で、要は自分は施設に入るというふうに考えてるようです。
そういうことはでも多分勝手にはやらないんじゃないかしら。
いや、結構うちの親父頑固で突っ走るんで。
うん、
で、姉もどっちかっていうと、父の性格に似てるんで、内緒話とかこう、話できないんですよ、兄弟でも。姉もすぐ口が軽いんです、父も。どっちも。なぜ言ったんだっていうと、あなたのことを思って言ったんだとか、なんかそういう言い方されちゃうんです。
じゃあお姉さんともあんまり交流はないんですか？
ないです。
うーん。
なんか姉は今一生懸命父に寄り添ってるそうなんですけど、
うんうんうん、
私は母が生前の時はずっと寄り添って、いろいろ母のためにみたいな形で、
うんうんうん、
あの母のその亡くなった時のご遺族の方で胸元をね一人ずつ拭いてってあげてください、うん、最初お父さんからじゃあお願いしますって話して、うんうん、で拭いてって、そしたら終わったら父が、はい、じゃあこっ次な、はい、とっととな、とっとと、とっとと拭いてくれな、こういう言い方なんですよね。
うん。
何それと思いましたよ。
まあそうですね。
だから家は父がね、それは建てたものですし、はい、それに父がローンも全部ね、完済してやってきたあれですから、私も何も言えないんですけども、うん、言えない部分もあるんですが、うん、ただ、私がそういうふうに今日まで信じてきた部分で、いろいろと家のことでも手をかけてきちゃってた部分もあるんですよ。
うん、
お風呂を作り直したりとか、
はいはい、
ペンキとか、例えば、うん、部屋の壁とか、
うん、
まあ照明とか、あと駐車場のポールとか、うん、そういうのも自分で全部工事して、建てたり、うん、あれしたりとかしてて、
うん、
で、このたった半年間、あの連絡なかったということで、
うん、
それはないだろうって。でも、うん、気になるんですよね、ずっと父のことが頭から離れなくて。
そうですよね。
で、私の中でももしじゃあ本当にそういうふうにするなら、
うん、
じゃあもう、父の葬儀とかも、うん、まあそういった死に目にも行かないし、もうそれなら全でもいいと思うし、うん、なんかそういう考えになってきちゃってるんですよね。
ね、まあ売り言葉に買い言葉的な感じですよね。
はい、
うん。
だから父の中では私にそこまで言っちゃいけないようなことをもう言っちゃったというか、うん、なんかお互いに信じてないというか、
うん、
うん、もうそういうところも私も父に対してもやっぱり不安であるし、
うん、
信用してないという部分もあるし、父も私に対しても昔からそういう部分もあるんで、
うんうん、
はい。
それでだからその今日のご相談になるわけですね。お父さんと今後どのように付き合っていったらいいか。はい、
ええー。
うん。わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょうか。
はい、わ、はい、かりました、はい。
今日の回答者の先生は、弁護士の塩谷隆之先生です。先生お願いします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。はい。はい、
お父さん86歳とおっしゃいましたっけ？
はい、そうです。
ああ、なかなかあれですよね。古いタイプのお父さんですよね。
はい。
で、このぐらいの世代の人ってね、なんていうのかな、優しい言葉をかけたりとか、
はい、
何か人に物を頼むとか、なんかそういう自分の弱みを見せるとかっていうのが多分、照れくさいというかね、苦手というか、そういうところがあるんですよ。その典型的なタイプなのかなという感じがしました。多分ね、その人を褒めるのってすごい照れくさいんだと思いますよ。
はい、そうです。
うん、特に自分の身内に対しては、
ね、
お前よくやったなとか、よく頑張ったなとか、なかなかそういうことを言いにくくてね、そういうふうに心の中では思っていても、まあ大したことないなとか、これぐらいできた当たり前だろうとか、まあ、そんなような、ね、言葉しかかけてくれないっていう。でもそれってその人の本心じゃなかったりすることも結構あったりするんで、
はい、まあ、今風で言うとちょっと父に対しては毒親っていうイメージがあるんですが、
うん、
結構自分も小さい頃からいろいろ言われてきて、
うん、
かなり自信なくさせられるようなことを言われてきてるし、
うん、
海行っても怖いって言ってるのに浮き輪で手捕まってるところを手離されたりとか、あと海にこう嫌だって言ってんのに深みにこうほっぽり投げられたりとか、だから一時期海とかで泳ぐってことがやっぱできなかったりとか、
まあね、あなたのお父さんの世代だとね、ちょうどなんかこう戦前からの親父は威厳を保たなくちゃいけないみたいな、そういう中で育ってきた世代ですよね、あなたのお父さんはね、なんていうかな、頑固親父が美化されていたような時代と、まあ、戦後のもうちょっとこう家庭的なね、 温かい家庭みたいな、そういう中での、うん、あなたが持ってる家庭のイメージとの間のこう、なんていうかな、狭間で、二つの価値観、家族観の板挟みみたいな感じになって、あなた自身がずっとそれ戸惑いながら生きていきたいようなところがあるんでしょうね。
はい、まあ、そうですね、うん。あとやっぱり母親の存在がすごく大きかったですね。だから、母が他界して残された父と姉と私ってやっぱり性格3人とも似たり寄ったりな部分あるんですよね、
うん、
で母だけがやっぱりそういった部分を受け入れてくれてたっていうところがあったんで、うん、生前から母とも話してたんですが、私が先にもし他界しちゃったら今うちの父だけだったら大変だねっていうことはもう散々よく話してましたね、う
ん。まあ、だからお母さんがね、いい意味でのこうクッションというか中和剤のような形になってくれてたんでしょうね。
そうなんですよね。
今のそのお父さんのあなたに対する態度っていうのは、多分お母さんがいなくなって一人暮らしになった中で頑固親父的なところをぶつけられるのが多分今あなたしかいなくて、そのあなたもあんまりこう寄りついてないんで、なんかこう鬱憤が溜まってるようなところがあるんじゃないですかね。まあ本当に今86歳で元気でいられるのもね、あと本当に10年20年って元気でいられるわけじゃないですから、うん、別にそのお父さんの性格を今更変えようと思っても無理かもしれないけれども、
そうですね、はい、
でもまあ環境が変わるとまたちょっと違ってくるかもしれないし、性格自体はそんなに変わらないと思いますけれども、
はい、
自分の思いとかそういうなんていうかな、やり場のないものを外に出せる、はい、ところがあるとまた違ってくるでしょうし、うん、まあ、介護施設なんかだとね、そういうやっぱり介護のスペシャリストがたくさんいますんでね、はい、そういう人たちがこう上手に、はい、そういうのをこうはいはいって言ってこう聞いてくれるというか、まあ、いなしてくれるというのかな、
はい、
そういうあのプロの方もいらっしゃるかもしれないし、
はい、
うん、だからそのもうこれあなたが変えようと思っても多分無理だけども、変わっていく可能性っていうのはなくはないし、はい、年取って自分の弱さっていうのが出てくるとそこでこう丸くなったりすることもなくはないんでね、だからあなたが変えようと思うと、あなた自身が多分そのプレッシャーというかストレスにね耐えきれなくなっちゃうんで、
うん、
まあ今こんな感じだけども、まあ威張ってられるのもあと何年かなんだから、まあ、 好きにさせといてやろうぐらいに気楽に思った方がいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、解決になるかどうか分かりませんけれども、ちょっとそういうね、まあ、長い目って言っても本当に5年10年、
ね、
を見ながらね、適度な距離を保って、まあ、優しく見守ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。
はい、そうですね、
はい、では柴田先生にもう一度変わります。
はい、ありがとうございました。
もしもし、
はい、
今お父さんとあのお姉さんはうまくいってるんですよね。
母が生前生きてるときは私が、
そうですよね、
もうすごくあれだったんですが、うん、亡くなってから今度は姉が父に対してって感じで、
う
ん、
だからちょうどいいから、
はい、
まあお姉さんにある程度のことを任して、あまり関わらないようにしたらどうですか。
そうするとなんか後から姉が、うん、あんたとは必要以外のことはもう喋りたくないとかで、うん、私が一生懸命やってるんだ、一生懸命やってるん
だ、だからお姉さんとはちゃんと話した方がいいですよ。俺はお父さんとはどうしても喧嘩になったり、合わないからお姉さんに任すわ、でもなんか困ったことあったら俺に言ってよね、こっそりサポートするけれども表には出ないようにするからっていうふうにすればいいんじゃないんですか。
そうですね、
うん、そうじゃないとほらそういうあなたもイライラばっかりたまるし、
はい、うん、そう
ですね、はっきりだからそうやって一歩を引いてますよってことを示した方がうまくいくんじゃないんですかね。
わかりました、
はい、
ちょっとそういった形で、
うん、
自分も接していく形でちょっとまたやってみます。
はい、じゃあ頑張ってくださいね。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、失礼します。
ごめんください。